ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東さん。
はい、
大丈夫なのか。おい、顔赤いな。どうした？
え、赤いですか？
顔真っ赤やで。
え、そう？
日焼けちゃうよな。
そんなにそっと出てない。
いやいやいやいや、東さんと、はい、8月号を今から収録してまして、はい、この放送今8月1日だと思いますけども、はい、7月の24日あの休日にですね、あのスポーツの日にですね、はい、東さんに来てもらって1ヶ月分収録すると。で、前回の放送が、6月の末ぐらいに撮っていますので、
はい、
まあ、おおよそ1ヶ月ぐらいずれたりするんですけども、その辺コロナの状況とか、時差みたいなのが生じると思いますが、はい、ご了承ください、
はい、
といってもほぼ僕の予想通りになってるんですけども、まあ、
そうですね、
東辻さん、東辻さんとのこの月一収録、我が家に来ていただいて、はい、今マスクお互いにマスクし合って、
はい、
まあ、ほどほどの距離を取って録音してるんですが、
はい、
東辻さんと収録した2週間後が、いつも気が切れないんだよ。
で、
いやもう東出さんがですね、被差別の、病院勤務でございまして、コロナ、対応の大阪の、大病院でレントゲン技師を、
はい、
されております。ずっと、コロナ最前線ですね、
はい、
エッセンシャルワーカーやってるんですけども、そんな東出さん、
はい、
未だにあんた、PCR 検査受けた？
受けてない
っす。受けてないっすやで。おい、おいなんですよ、この国。
はい、
この国な、はい。でさ、前回の収録の後、もうコロナも少しマシになってるようやし、
はい、
まあ物は試しで近所のサイゼリア行ってみようや、言うて、いつも行くサイゼリアに久しぶりに行って、
はい、
で、行きましたね。で、対策もしてるやろうから見てみようっていうので行ったらですね、まあ、多少座席をね、減らしたりとかいろいろしてましたが、考えることはやっぱりみんな一緒で、続々とお客さんが来てですね、はい、結局並ばないといけなかったんやな。
ちょっとですけど、
ね、まあちょっとですけど、僕らは運よくすぐ入れないと、
ね。その後の人はね、は
い。でさ、その後の人っていうか、まあ家族連れがやっぱり多いわけよ、
はい。
で、今でもそうですけど、家族ってもう諦めてるじゃないですか。普段から一緒に食事もしてるし、うん、完全濃厚接触だから、はい、家族同士って諦めてるじゃないですか、
はい、
だから4人とか5人とかでも、
はい、
でその5人とかの塊がそのいくつも来るわけですよね、はい、そのレストランの入り口に。で、あ、混んでるな、よしとこかっていう人もいるでしょうけど、
はい、
僕らもそうやったけどさ、いざ行くとさ、目の前に食べたいものがあってその気になってる、しかもこっちはお腹も空いてる、今から方針転換、しかもその他の店行っても同じやろうから家帰って食事作るかみたいな話で言うと、もうとてもとてもというね、
はい、
気になるのでちょっと我慢して待とうかみたいになりますよね。そうするとさ、まあ、待ってる時でもソーシャルディスタンス取れようと思ってるけども、人間ってじわじわさ、その行列にあんまり距離があると不安になるやんね。間に入られるんちゃうかとか、はい、並んでへんと思われるんちゃうかみたいなんで、はい、自然に磁石みたいにこれがくっついてきて、
はい、
もう気がついたらそのさ、家族連れみたいなのがさ、真横っていうか肩当たるでっていうぐらいすぐ横に 4,5 人のグループがおったりとか、して、いや、これかなんなと思ってたら、まあ、東出さんと2人結構早く入れたと。
はい、
で、まあ、そうそう、なんか、透明のパネルみたいなのが追加されたり、多少はしてたけど、はい、僕と東出さんはもちろん、こう、向かい合わせやし、はい、まあ、他の、座席とも全部、屋根の下では繋がってるという中でさ、はい、結局2時間ぐらい東出さんと喋ってしまってんけど、
はい、
ワイワイワイワイやっぱり常に満員状態でさ、はい、他の人もやっぱり食事をして楽しいし、喋る、やっぱり美味しいね、サイゼリアとか言って喋ってたから、 あの僕はやや神経質なとこあるのもあって、帰ってから、気持ち悪いなで、あの、なんとも言えん気持ち悪さ感じたわ。はい、で、まあ、両親もおることやし、はい、それであの、2週間ぐらい、やっぱ気味が悪かったね。はい、で、そう、君はどうでした？
僕は、うん、家族でもそうやって食べに行ってたりしてるから。
フラチやからな。常にフラチやからな。
そんなには。
ずぶとんやね、はい。はいはい。もうなるときはなるわ、みたいなことです。はい、まあ、そんな二人でお送りする、あの、講談レコンギスタですけども、8月号ということですが、はい、早速冒頭ねお便り、2通届いてますのでちょっと読ませていただきたいと思います。はい、東出さんそれパスして、
はい
はいはい、はい、ありがたいです。まずお便りからね読ませていただくのが何よりだと思っております。金貞さんという方、東海地方からお便りいただいてます。はい、いつも通信販売でお世話になっております。かっこステッカーありがとうございました。僕の講談の CD を買っていただいてるんでしょうか。ありがとう、こちらこそありがとうございます。シールをねおまけで入れさせていただくことはあります。僕通信販売のベースでねずっとや結構長いこと自分の講談のガンダム講談の CD とかヒトラー講談とかいろいろ戦争講談とかの CD 売ってるんですけど、結構1万円分以上買ってくれる人もいるんです。まあ大体1枚の CD が2000円前後なんですけど、はい、でそういう方に、ちょっと余ってるこっちで余ってるプレゼント用シールっていうやつね、はい、入れさせていただいたりしております。小武蔵さん、東辻京こんにちはと、こんにちは。毎週更新を楽しみに拝聴させていただいております。ご丁寧な方で嬉しいですよね。
ありがとうございます。
はい、私は東海地区、三重県在住でいいですね。仕事の都合もあり、なかなか講談会にもお邪魔させていただくことも難しく、確かに遠いからね。このラジオのみを楽しみにしているリスナーです。ありがとうございます。ありがたいですね。あともうちょっと声を大きくしてよ。はい、で、いつかは講談会にもお邪魔したいと思っておりましたが、このコロナ騒ぎ、点々点、やはり人生は一期一会ということを改めて実感しております。その通り。かっこ再開の暁にはぜひお邪魔したいです。いや、だって俺らでもな、いつも常連で毎回来てくれる人とでも、はい、俺2月か、2月公演が最後かな。1月公演が最後かな。あの後、いや、コロナやばいなとか言いながら飲んでた後、はい、ほとんどのみんなと俺一回も会えてないんですよ。
はい、
で、もうかれこれ6ヶ月以上なんですけど、なんていうのかな、本当にこういつかはね、例えばなんか世界が終わる、日本が終わる、例えば講談、ライブハウスが全部なくなって講談会ができなくなるとかね、心の片隅に少しは覚悟を入れてるんですよ、僕は。そういう人間やから。ところがそれがあのタイミングであそこやったんかっていうのはね、正直、つまり、まあ、僕この世は終わらなくても、僕にとってはもうみんなと会えないし、仕事もできない言うたら、はい、この世の終わりに等しいようなことが、何の変哲もない、ちょっとコロナ流行り出してるよねっていう、1月か2月頃の、はい、お正月明けの、まだ正月気分も冷めやらぬ、
はい、
あの頃が、みんなと、じゃあまた来月、じくじょーんって別れた。
はい、
あそこかよっていう、
はい、
まあその切なさあるよな。まあ言うた交通事故でポンって死んで、
はい、
いやあんな、あれが最後でしたわみたいなのに近いような、もう切なさを感じておりますが、幸い我々生きてるんで、お互い生きてるんで、
はい、
命あればまたいつの日かっていうことですよね。続き、私は多分小武蔵さんと同世代、かっこ1975年生まれなのですが、あ、そうですね、本当に僕76年かな、昭和51年3月20日です。子供時代ゲームを買ってもらえなかったので、大人になってもゲームには疎く、皆さんのようにアニメにも全然詳しくありませんということで、まあ年一緒ぐらいなんだけど、ファミコンとかしなかったのかな。で、しかし伝統芸能とガンダムは好きでここにたどり着いた次第です。すごいじゃないですか。 伝統芸能とガンダムって2つも僕と趣味が重なったっていうのは素晴らしいことですね。で、昔されていた5分限定のあったた古典講談のコーナーなど月に一度でも復活していただけると嬉しいです。出ました。嬉しいですね、はい、言われるまで気づきませんでしたねあのですね、はい、そう、これあのメッセージいただいて、いやぜひやろうと、
はい、
そういえばそうだった、俺は講談師だしと思ったんでですが、はい、来月からさせてください。9月からあの今まあ諸事情ありまして、体調は悪くはないんですけど、はい、あの寝不足気味なのと、まあ、たかだか5分台本ちょろちょろって読む程度でも、
はい、
なんていうか、これ本業になりますね。本業中の本業だなので、あまり無様なものを見せれないというのがあって、はい、軽く下読みとかしなきゃいけないし、はい、どのネタやろうかなっていうのを、はい、考え出したら結構何時間もかかったりなんかするので、はい、なんていうのかな。今日の収録、正直、完全に忘れてたんですよね。昨日の収録だったね、はい、昨日の収録で東出さん、約束通りに来てたらえらいことだったよ、はい、俺も完全に寝てる時間だったから、はい、えらいことだった。それが、まあ、東出さんと僕の間には奇跡という絆がありまして、いつもそうなんだよ。そういう時にはね、東出さんがね、都合悪くて明日にしてくれませんかとかいうメールが来てるんですよね。で、おかげでまた助かったということで。
ていうか僕、うん、メールして返事ないし、次の日仕事行くときもチラッと見たけど、あ、メール来てへんし、ひょっとしてこれ小武蔵さんなんか、
うん、
なんか、釣り行って。
釣り行って死んでる。
死んでるはないけど、なんかもう帰れなくなってるとか。
あ、それ面白いな。
とか、前もあったじゃないですか、風呂洗ってて。なんか。
あれ死にかけてる毒ガス。お前、救急車呼んでくれや。警察に
言う。いや、それよりも、いや、実家近くやから、お母さんに行ってもらうのがいいやろうけど、連絡方法はないよな。
確かに携帯のメールに返事がないというだけでもね、はい、確かに死んでるかもと思うよね。そうそうそう。それはそうです。機種変をやっとしたんです。この話、あ、みんな、金沢さんちょっと待ってね。はい、お便りまだ途中ですけど、大事な話なんで、はい、iPhone に変えたせいなんですけど、はい、実は Android スマホをすごく長く愛用してたんですが、はい、恐ろしい壊れ方をしたんですよ。まあ、それがですね、その Android のその OS が次元爆弾みたいにして古い機種をもう使えませんみたいな形の警告文みたいなのが なんとかアコードアコア、まあエラーなので終了しますって出る。OK 押すやろ。
はい、
OK 押した瞬間同じメッセージが出て、はい、OK 押した瞬間同じメッセージが出て、はい、永久に他のものを何も触れないっていう、
はい、
とんでもないそのエラーが出るんやんか。で、それでも、なんていうのかな、機種変するのがめんどくさくて、
はい、
騙し使ってた、
はい。
ところが、もう、いよいよ、だから再起動とかいろいろセーフティーモードとかいろいろやって騙し使っててんけど、もうそれすらあかんようになって、はい、何をやっても、どんな方法をやっても、そのエラーメッセージが出るようになって、もう下手すりゃ機種変もできへんぞっていうぐらいやばいことになったんで、
はい、
僕はアンドロイドファンで来たんですけども、はい、これ結局アンドロイドのせいでなってるから、はい、ちょっと iPhone に湧きしたろっていうので、
はい、
で、まあ、安いやつですよ。 iPhone SE とかいう安いやつです。しかもね、僕はスマホがね、小さい方がかなりいいと思ってるんで、はい、小さいので、まあ、それにしたんですよ、
はい、
まあ、それにしたらあれやね、僕パソコンも Mac と Windows ずっと使ってて、はい、Mac 手放せないのはやっぱマウスとかのその使い心地とかでも永久に勝てないのよね、Windows が、
はい、
で、高いけど Mac の方も使ってて、まあ二刀流みたいにやってるんやけど、スマホの iPhone も慣れないな慣れないと普通にメールするだけでも大変、それで普通にネット見るのもやや大変やわ。まだ僕全く慣れてないんで、
はい、
iPhone 全部をディスるわけではないんですけど、はい、それでまあそういうこともあってやね、そうそうそう、他の人からもメール来てることすら一時気づけなかったよ、はい、その いわゆる機種変をネットでして送ってきて自分でやるっていうのでも、はい、あのうまいことできなかったりして 2,3 日、はい、あのまあ、携帯ないような状態が続いたというのもありまして、ご迷惑をおかけしましたね、東出さん、はい、ね。まあでもいろいろいろんなことがあります。まあ幸い僕は元気に来ておったんですけども、で続き読ませていただきましょう。はい、古典ではないのですが、ヒトラー講談は最高で繰り返し CD を聴いております。嬉しいですね。そう、僕の今までやってきた講談の中でも最も変わり種の、はい、ヒトラー講談という CD は1枚だけ出ていまして、はい、まあ、あれも未完の講談に残念ながら なるんですね。いわゆるヒトラーがナチス党を立てるまで、を CD にしまして、講談にしまして、ナチス党を立てた後のことを、講談師として語るその神経というかまだ無理なんですね。その、まあ、歴史的事実を調べることも、袋小路に入っておりますし、いわゆるユダヤ人問題をどう捉えるかも、つまりですね、現地の東ヨーロッパの、ドイツ人やオーストリア人の人たちに会ったこともなければ話を聞いたこともないわけです。いろいろ勉強したり映画見たりするんだけれども、その程度の知識で、まあ、外人が日本の戦国時代を語るような体ですから、はい、そのなんというのか、そこまでセンシティブな問題を、その講談らしく語る自信がないということで、まあそれも最初からなんとなくは分かっていたんですけどね。ただヒトラーのその青春時代、ナチス党を立てるまでっていうのもあまりにも知られていないんだけれども、はい、そこを知ってほしかったんですよ。で、そこがなんでこんなにも、現代の若者にも共感できるような話なんだろう。中二病の中学生、高校生が、はい、そのなんていうか世の中に不満を持って、そしてなんかやることなすことうまくいかないんだけどっていうやつが突然人気 YouTuber になったような話なんですよ。だからこれはと思ってですね、まあ講談化したということです。まあ作った当時はまだそんな人気 YouTuber とかいう時代じゃなかったんですけどね。で、続きです。試験ですが、この番組講談レコンギスタで小野崎さんが伝えようとしておられることは、人間らしさへのレコンギスタ、かっこ人間回帰ではないかと感じました。かっこ違ってたらすみません。当たりですいや、もうドンピシャだと思う。っていうか、言われて初めて気づいたぐらい当たりだと思う。まあ、その、レコンギスタっていうのはね、G のレコンギスタっていうガンダムのそのタイトルからもちろんいただいたものなんですけど、そもそも謎めいた言葉で、スペインのその領土回復戦争っていうイスラム教徒と血で血を洗うような戦いをしたのはレコンギスタなんですけど、そういうその凶暴な言葉でもありながら、そのレジスタンスとかと、まあ、近いですよね。レから始まるから、はい、レって回復っていう意味で、そのなんていうか何かを取り戻すっていう意味なんですよね、はい、で広く考えればそういうただの戦争用語ではなくて、何かを取り戻したいっていうようなこと、はい、で言うと、ただ単に講談を復興させたいとか、まあ、この番組講談復興協会の提供でお送りしますって言って、あれは冗談でしかなくて、講談復興協会もなければ何からも提供といって何からもお金をいただいたりはしていないんですよ、はい、未だに残念ながらね。しかしその講談復興協会という架空のものを、まあ、言ってるのも結局講談をただ単にその落語みたいに人気を取り戻したいって最初は思ってました。本当最初は。でも今は違うよなっていうのがあって、講談って何なんだろうっていうのも突き詰めていくと人間回帰だと思うんですよ。人間が喋って人間が聞くでしょ。で人間が感動させて人間が泣くとか、でそういうことっていうのは、まあ、何百年か前は当たり前にあったわけだけど、今では、まあ、ネットを介してぐらいしかなくなってきて、いよいよそのコロナでもそうやって人間は分断されていってるという意味で言うと、まあ、生きていくのにどんどんどんどん AI を使ったりとか、こういうテレワークだとかやれば生きていけますよ。生きていけるんだけど、どんどんマトリックスの世界みたいにその人間らしさは抜け落ちていくということですよね。で、まあ一方で僕は SF が好きだからそれでもいいんじゃないかっていう気持ちもあったんだけど、何かね、その人間臭さとか大切なものって 頑張って取り戻そうとしていかないと本当にやばくなる。それはガンダムにずっと描かれていることだし、コロニーの中で牛乳配達とか郵便配達を未だにやっているのはそのためなんだってよく書いてありますね、小説版にも。で、別にオートメーションでレールの上でそのみんなの家に牛乳配達することや新聞送れるけれども、そういうことをしないんだっていうのは、富野さん大昔からその人間回帰ってことやっぱね、考えていて、技術とともに宇宙に行くんだけれども、なんかその汗臭さみたいなのをわざと残しとかないと、ダメだと、思うんですよね。この風、この匂いこそ戦場よって言いますね、ランバラルがね。で、あれ、モビルスーツに乗ってたら感じないんですよ。この風もこの匂いも。だから、あの人は、モビルスーツを失って生身で戦いをせざるを得なくなった時に、久しぶりにその匂いを感じて、そうだそうだこれだったって言うわけですよね。だから、まあそういうところが結局は大事なんじゃないのか。戦争、戦でもそうだったし、そのザクに乗って戦った方が効率はいいんだけれども、その結局本当に相手をともうガチンコで喧嘩するんだったらもう殴り合いだろうっていうね、まあそういうことだとは思うんですね。でちょっと話それたけどね。で、元へ戻します。いやあまりにもいい、あれをついていたんでね、私も最近考えるということが人間最後の砦であると常々感じており、毎回とても刺激をいただき、大いに生き方考え方のヒントをいただいております。長くなりましたが、コムサイさん、東津教、いつも楽しい放送ありがとうございます。末永く番組を続くことを心から願っております。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
金沢さん、もう本当に心がこもったお便りをいただくというのは何より嬉しいね。皆さん、これメールですけれどもね、メールフォームからいつでも送れますので、皆さんもお願いしたいんですけど、まあ私も、自分で言うのもなんですけど、言葉の荒いところが多いし、まあ人間も未熟も未熟なんですけども、東出さんと二人でこう、その前ゴンボさんと三人でこうやって喋ってきたんですけど、特に何かをね、その決めてやってきたわけでは何にもない中で、そう、ここに書かれている通り、なんか最近は自分の頭で考えろよっていうことを必ず言う番組みたいになりました。それで特に東出さんがぼーっとしてるから、お前な、自分で考えて言ってんのかっていうようなことを、喧嘩みたいになることは多々あるんですけども、それは、リスナーの皆さんも感じてます。僕らもね、こう感じながらやってるんですけども、結局そうやってみんなで、まあ、こうやってね、なんていうの、イニシエーションじゃないですけどね、なんか、こう、聞くも、喋るものと聞くものと、いる中で、こう、こっくりさんじゃないですけど、自然に方向性が決まってきたと思うし、その、まあ、今の世の中がどうしてもあるわけですよね。そして、でも、僕らは時事ネタばっかりやってないんですよ。その、昔の映画とか、アニメとかね、オタクみたいなことも、メインでやる趣味とかね、やるんですけど、やっぱりですね、一種血が通ったというか、生のというか、まあ、なんというのかな、こう、リアリズムがある番組だなとね、はい、まあ、自分でも思えていて、で、まあ、その結果として、今一番必要なというかね、そう、今一番必要な内容になってると僕もかなりうぬぼれております。はい。なので、まあ、本当に聞いていただいている皆さん、いや誰が何人聞いているかもね、こっち正直分かんないんですよ、はい、このネットラジオのシステムってあんまりアナリティクスとかしっかりできないので、はい、漠然としながらもう何年もね、10年近くやってると思うんだけども、それでも手応えはあるんですよね。なので、まあ、お便りなどいただくととても嬉しい。そしてもう一つ届いております。
はい、
こちらも懐かしい名前出てきます。三好ひとしさんというね、いつも講談会に来てくれる元自衛官のおじさんでございます。今週も楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。特に人種差別の話は興味をそそりました。いいですね。人種差別って言ってもただ単に阪神タイガースに黒人はいないっていう、はい、おかんが言ってたっていう話ですけどね。そうで、 私も小学校の時クラスメートに黒人の子がいました。黒人に対する差別意識はあまりないと思いますが、一番驚いたのは阪急の西宮北口で夜阪急ブレーブスのブーマーに会った時びっくりしました。2メートルを超える大男の黒人に会えば差別というよりその迫力にびっくりしました。しかし最も驚くべきことはパリーグの三冠王が電車通勤しているということにびっくりしました。まあ阪急の選手はほとんど電車通勤だったようなので人種差別はないようですが、また来週も楽しみにしていますということで、もうこの方ともですね、はい、毎月一度は大阪ライブハウスでやってるイベントで、はい、まあ、会えるだろうというね、はい、もうその長い付き合いのお客さんですけれども、うん、あのなんというのかな、年齢的には兄貴分になるのか知らないですけど、もうほぼ親父親のような貫禄のある方でね、はい、それで、なんというのかやっぱりこの人自衛隊の階級はタイぐらいまで行ってたと思うんですよね。それで、もう引退された。だからランバラルもタイでしたけどもね、そういう感じの人で、なんというのか、まあガンダム講談をやってなかったら自衛隊のお客さんと知り合うことって多分ほとんどないんですよ。でもガンダム講談を始めたおかげで僕自衛隊のお友達はものすごく増えたんですよね。で、いやもうそれだけでもやってよかったよって当時から言ってるんですけれども、本当にまあ元自衛官さんとか現自衛官さんと交流を持てるということは本当にいいことだと思うのは、日本では特に少ないですよね。現役の軍人さんがそのはっきりそれを表明することも少ないし、
はい、
そうやって意見交換とか、まあ、仕事の話を伺ったりこっちの話をしたりっていうようなことって、うん、少ないと思うんですね。その職業が同じような人とかいつもの同僚とか、
は
い、で固まってる世界ですからね。で、なんていうのか、昔の軍人さんとは違うのだということになってるんだけど、その自衛隊って歩兵のことを普通科って言うんですよね。
ああ、
で戦車は機甲科だったかな。で歩兵のことは、まあ、いわゆる陸軍の普通の人間がやるとこね、あそこ普通科って言うんですよ。で、まあ、皆さんご存知でしょうけど、ですごいその言葉のマジックじゃないですか。まあ、国防と昔言ってたこととか軍事って言ってたこと、安全保障って今言い換えてますよね。すごいことだ。で、まあ、軍って言ってたら、まあ、自衛隊と、なんていうの、嘘吹いていって、もう僕はこれはね、言葉のアートだと思うんですよ。陸軍とか軍とか陸軍、陸海軍っていうのを、陸上自衛隊、海上自衛隊って自衛隊っていうのは、軍、なんていうんですか、人数が万を超えているわけですよね、自衛隊って。人数が万を超えているのに、隊って、
はい、
タイってね、2,30 人までのことだろうっていうことなので、うん、これ完全に言葉のね、ブラックジョークみたいな、故障なんですよ。で、昔は早く国防軍に戻せとかね、自衛隊なんて変な名前嫌だって皆さん思ってたと思うんですけど、僕はもう逆に好きになった、自衛隊っていうその言葉が。なぜならそうやって言葉という魔法をうまく使って変な結界を張ったり、その変な、まあ他国の戦争に巻き込まれないための言葉のバリアを張っているっていうのは、なんか陰陽師のようで面白いから。そして普通かっていうことが最高だなと僕最近思うようになったのは、普通っていうものはまず何なのかわかんないですよ。もう哲学的言語なんですよ、普通って普通とかみんなっていう言葉は、はい、誰と誰でみんななんだっていう、はい、いうようなね。だからよく東さんが、いやみんなそんなん言ってますよとかよく言って、お前はそのみんなを見たことがあるのかとかって怒るんだけど、はい、まあ確かにみんなとか普通とか、まあ、常識とかね、はい、そういうものはね、ものすごいモヤモヤした言語なんですよ。ところが素晴らしい、逆に言えば素晴らしい魔法の魔力のこもった言葉だなと思っていて、まあその普通科っていうのは まあ、歩兵とか言いたくなかったんだろうなってことですよね。で、言いたくないんだけど、他に表現のしようがなくて、うん、普通って。普通って何っていう、すごい面白い表現なんだけど、でも僕は、なんとか普通科連隊とかね、その自衛隊で普通科やってましたっていうのって、すごく逆におしゃれだなと、今になってみれば。それがさ、歩兵連隊に名前が復帰したとかね、そういういかめしい昔帰りをしたところでどうにもならないと思うんだよね。むしろこのいろんなねじ曲がりねじ曲がりやってきたこの日本の歴史をその表すまさに官僚言葉なんだけど、その安全保障って言葉もまあ大嫌いなんだけど、普通かって言葉は何が普通なんだよっていう。
普通かって僕パッと聞いた感じ、やっぱ高校の普通かっていうのが
あって
、で、それが大学には普通か絶対ないですよ。
あ、はいはいはい。
だから普通かの人が、基礎知識を学習して、で、専門家って進むって、
その専門とか特殊とかいう言葉の逆っていう意味になると思うんだけど、それ以外っていう意味になると思うんだけど、でもさ、その高校の普通科っていうのだって、よく考えたら、お前ら普通だよなって言われてるような、あまりいい印象はないよね。
いや、ただ、まあ、基礎的なことを学習するという。
まあまあまあまあまあ。そうなのね。だからまあ、その、突き詰めて言ってもキリがないんだけれど、まあ、その、僕は普通、その、そういう言葉を、で、なんていうのかな、こう、ある種の結界を張っているっていうのが、僕は日本的だし面白いと思って、思えて、まあ、英語で言うとノーマルってことなのかな。何がノーマルでアブノーマルなんだよって思うような、まあ、永遠のテーマだけど、そういう意味では、僕は、それいいなと思えるようになったのが、やっぱ自衛隊の人と交流して、で、自衛隊の人っていうのは、大抵の自衛隊員さんはね、結構引け目を感じていて、うん、昔の軍人ほど立派でもないし、僕たちはっていう、そういうふうに、まあ、教えられてきたから、うん、まあ、人目をはばかって自衛隊員をやってくださいよ、みたいなことを言われてやってきたのでしょうね。もう全員におしなべてあるんですよ、そういう、その、なんか、自衛隊ってバレちゃいけないみたいな雰囲気がね。うん、だけれども、僕は、かえってですね、肩で風切って歩いてた軍人さんよりも、よほどいいなと思えるし、まあ、よほど多分合理的で、よほど実践には使える人たちなんだと思うんですよね。だから、その、謙虚さというか、それがあるでしょ、その日本人の美徳である謙虚さとか、その、手柄にをさ、なんていう、鬼の首取ったみたいに言わないじゃん。その、うん、いわゆる災害派遣の時とかでも、はい、もう隠れて弁当を食うとかね、なんかその、あんまりくつろいでる姿を見られちゃいけないとかね、はい、まあそういうことで、まあちょっと非差別の忍者集団のようでもあるけど、はい、なんかそうやって、昔の軍人軍隊よりも、よっぽど俺は自衛隊、今の自衛隊の方が愛すべき存在だなと思えるようになったのよ。うんうん、だからそれはもうガンダム講談とかやってきた成果だよね。副産物だよね。だからまあそういうことを思ったりいつもしております。うん、まあそういう話がですね、まあ直接会ってお話、飲みながらお話しするっていうことも、そういう機会が本当に、もう半年以上、はい、ないということで、それが、私だけではなく、ほぼ日本の全国民、いや、地球の全世界市民がですね、はい、同じぐらいの孤独と、はい、もうその、八方塞がりなようなことにですね、苛まれていますよね。で、改めて確認しておきますけども、今日は、7月の24日、実際なら東京オリンピックが始まる、はい、記念すべき日だったわけですけれども、はい、世界の、コロナ感染者数を先ほど調べましたらば、昨日の時点で、つまり7月23日の時点で、アメリカで6万8000人、1日でね、はい、そしてブラジルの方は、はい、仲良く6万8000人、ちょうど並びましたね。そしてですね、 インドがですね、まあインドが多分世界で一番綺麗な曲線を見せて上がってきて、はい、まあ報告されている人数は4万5千人と、はい、いうことになっておりました。で、まあ一方ヨーロッパの方はですね、かなり各国とも、まあ第一波大変なことだったんですけども、はい、かなり各国とも下火になって、はい、来ているわけです。かのイタリア、スペインでもね、はい、ところがやはりですね、まあ、ニュースなどを見るとスペインでみんなもう上半身裸で芋洗い状態でカーニバルみたいなお祭り騒ぎをしてるとかニュース入ってきてると思います。フランスももう全部あの観光業を再開しないとやってられないっつってやけくそになってるみたいなあのニュース入ってきてると思いますが、じわじわやっぱりですねグラフに現れてるんですよ。でじわじわ上がってきていて、どれぐらいかっていうと、どの国も今の日本と同じか、もうちょっと少ないぐらいの人数、つまり1日500人とか1000人とか、その国中でね。で、そういうふうに、その、なっているわけですから、今我が国でも、その1日に多い時で、まあ、1000人近く感染が出ています。この放送の時にはどうなってるかちょっとわかんないけど。で、まあ、そういう、まあ、バリューがあると、結構みんな怖いよねって。その、100人、国で100人も切ってたら、まあまあまあ安心だよねってなりますよね。100人超えてきて、それがまあ1000人までっていうのはあっという間だと思うんだけど、その999人なんてあっという間だと思うんだけど、そこぐらいまでにヨーロッパは、もう戻ってきちゃってるわけですよ。ということは、これ、まあ今の日本と同じぐらいだと考えると、まだまだ行くぞっていう感じが、多分ヨーロッパにもあるかもしれないですね。で、まあこの辺で東さんに話振りますけど、そういえばさ、そうそう、大阪がさ、
はい、
ちょっとやや偉いことになってきていて、昨日、一昨日と100人超えてるんだよね、
はい。
それで、そうそう、僕、大間違いをしてたんで、ちょっと今訂正させてもらいますけど、東京、大阪、名古屋の人口を僕、すごく間違って覚えていましたので、はい、間違ったことを言ってましたが、僕大阪市とか名古屋市とかと、はい、県を混同して覚えていたんですが、はい、東京都の人口960万人、そして大阪が860万人ぐらいいて、で名古屋も同じぐらい860万人ぐらいいるようですね。ごめんなさい、愛知県、はい、県ね、東京都、今言ったのは東京都と大阪府と愛知県ね、
はい、
県レベルで総人口を言うと意外と変わらないんだね、人口って。で、まあ、でもですね、周辺の都道府県のことがありますね、
はい、
埼玉県とか神奈川県が、大阪府よりも多かったです、人口が、
はい、
神奈川県がもう圧倒的に 大阪府より100万人ほど人口、そう、1000万人に手が届きそうでした。そして、埼玉県も800万人ぐらいの人口があったようにさっき確認したとき、見ました。で、それは、でも兵庫県は、とかもあるので、こっちには、兵庫県460万人だったかな。で、京都府もある。で、はい、そういうこともありますので、ちょっと、人口というのは、近畿圏とか関東圏っていうふうに捉えないと、またダメになるんでしょうけどね。はい、でもそうなるとやっぱ圧倒的にやっぱ関東圏の人口が首都圏か、首都圏の人口はかなり本来多いんでしょう。で、まあそうでないと東京でばかりコロナがやっぱ燃え上がるその理屈にならないのでね、はい、まあそうなんですけど、でも東京都とか大阪府だけで見れば決して大阪も少なくないんですね、人口は。うん、だから、まあ、そういうことを考えると油断すればあっという間に燃え上がってしまう、燃え広がってしまうというような形です。で、まあ、東出さんのところはコロナ対策病院ということで、まあ、第一波の時には結構医療崩壊寸前というか、まあ、物資不足とかね、
そうです
ね、相当なベッド不足とかに悩まされていたようですし、仕事のその過労とかね、
はい、
そういうようなこともあると思うんですけど、どうですか、現状はどうなんですか。
ね、うん、まあ、やっぱちょっと増えてきてて、一時は、
うん、
コロナ病棟はなくなってたんですよ。
はいはいはい、
疑い
もうやんやろ
うて、うん、疑いの人が陰性と出てくるまで、
うん、
で 置いとくみさんみたいなところだけがあったんですけど、それが先、今週あたりから一人入ってきて、おいおいっていう、またあの一つの病棟が、あのコロナ専用になってしまうっていう
の始まりから、一人入ってきただけで、
一人入ってきたらもうもう一人入ってきたんで、そこは5つぐらいのベッドがもう専用にな
って、そうか、だからやっぱただごとやないんやね。そうやんね、他の病気と一緒にはならんわけやね、でそれが、まあ、今は一人二人というレベルなの、その担ぎ込まれてる、
担ぎ込まれて、うち、ちょ割と重症な人、呼吸器が必要な人とかが入ってくるんで、元気な人で無症状とかっていうのは帰ってもらうとか、なんかどっかのホテルとか、ホテルも紹介するわけじゃなくて、また市役所とか区役所が、手配するんですけど、っていう。
しかし、あれですね、前回、一緒にファミレスへ行って、で気持ち悪いなって思いながら2週間後に、なんか何やったかな、そうそう、体中痒くなったんよ3日間、
はい、
それでまあそれちょっと薬飲んだりしたら治ったし、ちょっとなんでかわからんかったんよ、で、まあでも調べたらコロナの初期症状の中にもあんねんな、ジンマシンとか、それで一応確かめたいなと思ってんけど、はっきり言って僕の住んでる芦屋市でも、PCR 検査受けたいなと思っても、受けるとこないねん。はっきり言えば。でも相談せなあかんよね。
まず相談ですよね。
で、芦屋市には保健所あるし。
はい。
で、いや、これ相談せんで受けれへんかなって思ったらないねんな。
はい。
で、でも多分相談したら、はい、もうそれはいいですよ、受けなくてって。絶対言われると思って。で、まぁ、結局相談、面倒くさかったら相談もせんかったけど、
初期はそうですけど、今は結構、通してくれますよ。うちでも、ほんまに無自覚で、来はる人いてるから、
でもさ、一応調べときたいみたいなのってさ、脳やんか、何にも症状ないんでしょって、別に何にもないです
とか、
でも一応調べたいんですっていう人いると思うんやね、てかめっちゃ多いと思うんやけど、確認のために PCR したいって人、でもそれは日本ではノーやんか、ところがさ、アメリカでもね、ニューヨークでもね、地下鉄の出入り口のとこテント張ってあってさ、もうニュースで見たんやけど、その誰でも無料で何回でも、PCR 検査がその場で受けれて、2、3分で結果が出るっていうね、で、それで言えば発展途上国でも毎日何万人も、まあ、ブラジルは6万7万人毎日感染が出てます、ということはブラジルでは PCR 検査を100万ぐらいやってんじゃないのかと思うやんか、1日に。で、それで言ってんのに、日本では小池都知事が、東京都の今日の検察はなんと5000ですよって言って、5000も調べてるんだから、これぐらい出るでしょっていうようなことを言ってる国はここにしかないんじゃないかと、俺は正直思うんだよね。で、いや、PCR 検査受けていただくと3万5000円かかりますけどいいですかとか、これ誰かが考えた絶対戦略なんだよね。で、いや、お前、発展途上国とかニューヨークの地下鉄の入り口で、お前、ただでやってるぞっていうようなことを、その島国だから、やっぱりさ、その国の外のことっていうのはかなり、なんか、別でしょっていうような感じで、いや、3万5000円かかりますよ、というようなね、これ、いわゆるハードルを設けることによって、わざとさせないようにさせても、もう明らかであると。で、国民もみんなそれは分かっていて、どんどんどんどん不信感が募っていっているし、かつ隠してるんじゃねえのかなっていうね、ことがいよいよ出てくるよなと思う。
いや、実際出てきてますし、こう今日何人も出ました、で無症状の人何人とかって出てくるじゃないですか。無症状の人はなんで受けたんとか、 まあ接触があったからかもしれないけど、まあ、家族とかなんかねそこがちょっとだんだん、
いやでも無症状を全部あの見つけ出すことの方がむしろ重要やで、
はい、
で何ていうのか、まあ議員生も怖いんやけどね、結局もはやその例えば新幹線の売り子さんがコロナやったっていうニュースを見たんよ、
はい、
ところはもうよそでは一切見ないのよ。でそれは結局まあ、JR とかがさ、はい、もう死活問題なんで、例えば運転手に出たとか、はい、出てんのかもしれんけど、いやお前もう家で休んどけと、2週間したら勝手に治るからみたいな、はい、でそういうことって例えば大企業でも、例えばレストランやってるところとか旅行屋やってるところとか山ほどあるやんか、服屋でもええわ、服屋でもさ、例えば正直に言ったとこがあるやん、
はい、
で正直に言ったとこは全館閉鎖になって、はい、もう差別されて、でもう本当に潰れろって言われるような目に遭うと、それやったら隠そうかっていうのが絶対出てくるでって言う、毎回言うとったんやけど、はい、いやもう出てる感じがあるよな、その実際は。だってさ、東京都で1日5000人しか調べてないんやで、それで何人、東京でさ、そう300人とかもっとぐらい出るやろ。でそんなん結局みんな調べてもらわれへんでごほごほ言ってて、うん、コロナかもしれへんな、じゃあ相談に行くって、いや待てよ、相談に行ってコロナってなったらこれうちの会社やばいんちゃうかみたいなことは、はい、みんな考えるやろなというのがあって、だからそれをなくすためにも全国民受けさすみたいな宣言が必要だと思うね、うん、逃げ場ないでって言うたらんとあかんし、
うん、
今みたいな逃げれるやん、なんぼでもその、はい、相談せんかったらまずええんやからっていう、はい、それでなあ、その重症化してからさ、もう命に関わるんやったら手挙げてさ、運ばれたらええやんってみんな思うやんな、勝手に治るんやったら勝手に治したらええねんって、
はい、
な思うやんな。
だから風と一緒っていう、
風と一緒って言うけどな、風と一緒ちゃうねんこれは。
まあごめんなさい、また語弊があるとは思うんですけど、
うん、
新型コロナ、旧型コロナってのもあるんです。
そう
旧型コロナは風邪、
うん、
風邪っていうのがまあいろんな実際の菌があるんやけど、はいはい、その中のにコロナっていうのも入ってる。
あ、そうやな、そうやな。だからコロナ自体はさ、その、はい、結構昔からある、
うん、ただまあここで問題なのは命に関わってくるっていうこと、
うん、
重症化すると、
うん、あとさ、やっぱ夏でも平気で広がってるっていうのもな、うん、いい加減直してなあかんで、お前ら、
はい、
お前らはインフルエンザだと一緒やと、一緒ちゃうやないかって
そう
みんな思ってんで、はい、そのうちお前らの首引っ立てて、はい、ロータリーバスのロータリーのあそこでお前残暑系とか始まるで、ほんまにこの医療従事者どもがでも医者は偉いね、だって医者だけがさ、その国の言ってることおかしいですって、はい、日本医師学会か、あの圧力団体が、あの悪の圧力団体が、我々の税金を全部お前らが懐へ入れるために今までやってきて、太ってる人は病気ですって言い続けてきて、健康診断を全員にやらせて、お前太りすぎ、はい病院来なさい、はい薬出しますってずーっとやって、それ税金から吸い上げて自分だけでっかい家建てて、綺麗な奥さんもろて、子供池田小学校やってね、そして逆恨みの犯人も出たやんか。で、まあ、そういうね、その白い巨頭ですわ、はい。白い巨頭が世の中から恨みに恨まれてきた。ね、その白い巨頭のその端ためである、手先である、レントゲン技師。ね、わしらは、放射線浴びとないから誰か雇おう。給料は、じゃあわしらの半分の60万円を与えよう。わしらは月給120万円。レントゲン技師には60万円。と言って雇われた東出さんたちは、まあ、一人の先兵であるけれども、でもその悪の日本医師会が、結局、 GoTo キャンペーンお願いやめてくださいって、うん、言うたのは、これもちゃんと利害関係がありますよね。だって、うん、コロナが流行ったって儲からないですからっつって、コロナほど儲からない病気ないんでっつって、さすがお医者さんたち、さすが国家資格を受けたお医者さんたちは、つまり在日朝鮮人のが多いと言われています。これ僕在日差別しませんよ。つまり、資格、国家資格なんですけど、勉強してちゃんと合格すれば、就職差別なしで、お医者さんになれるっていうことを言ってるんです。他の民間企業が就職差別を相変わらずガッチガチにやってまして、家族構成とか全部調べて、こいつは信用できるなっていう、つまりコネとかね、そういうもので、日本社会で未だに成り立ってますので、まあ、そういうのから、つまはじきに合ってる人たちは、芸能界入ったり、スポーツ業界入ったり、あるいはお医者さんになってるんです。だからまあ、そういう意味でもね、なんていうのかな、社会的ではちょっとないんですよね。そのお医者さんとかの人たちというのは金なんですよ。つまり金しか信用できないから。これはユダヤの人とかもそうで、これ差別で言ってないんで、まあ差別やんって言われたそうなんですけど、僕はそうではなく歴史的見解として言えば、その国とか社会とかにむしろいじめられてきたので、こんなもんは頼りにならんって。皆さんにとってはコネとか社会、日本社会って頼りになるもんですよね。でも、そこから弾かれている村八分になっている人たちにとっては、むしろ敵なんですよ、そういうもんは。だから、そういうのではなくて、確実に自分たちが生きていくのに、都合のいいもんっていうと、そうやって、そういう医師学会とか、そういう宗教団体とかで、こう、みんなでグループ組んで、圧力団体になって、で、それで政治にコミットして、で、国民の税金こっちへ引っ張り出すっていうようなことをね、やってきたわけですよね。まあ、それは僕は、悪いこと、半分悪いことやけど、全部悪やとは思わへんし、一種の、まあ、この歴史的流れから言うと、まあ、必然なので、なんていうか、これを聞いたからって、だからってすぐ差別しないでくださいね。まあ、僕は、差別を興味持ってすごい勉強もしてきたし、研究もしてきた結果、差別する人間にだけはなったらあかんなって、もう行き着いたんですよ。行き着いたんですよ。でも、皆さんに差別は学んでほしいんです。差別を学ばないと、どういうメカニズムで差別というのが生まれてきて今も回っているのかを、経済学と同じぐらい勉強していただかないと、差別者になります。知らなければなります。ので、こういうお話をしてますけれども、今日本にはさ、そういういろんなものがひしめいているけれども、その、いわゆるひしめいているものが、お互いのその利益を、なんというのかな、守ろうとして、で、あっちこっちでぶつかってるわけですよ、コロナ禍で。つまり、悪名高い GoTo キャンペーンは、日本旅行業界というね、5600社もある旅行会社、その会長が自民党の幹事長、二階さんということですよね。で、それがもう頼むから、俺たちに税金回してくれ。これ日本医師会の逆版ですわ。俺たちに金くれということで、GoTo キャンペーンや、無理やりでもやろうということで、まあ、でも、そんなご利用しをしても、結局、ガダルカナル戦と一緒でですね、もうそのコロナの期間中の前にバタバタ倒れていく中で、GoTo キャンペーン !GoTo キャンペーンつって言うているけど、その死体の山が築かれていく中、撤退撤退だつって、撤退しているというような状態ですよね。だから、インパール作戦と全く一緒で、兵は、どんどん配送してきているのに、現在も GoTo キャンペーン進行中でございますって、一応言ってるって、やってますって、やれてないって言ってるのに、やってますって言って、主力の東京隊はね、主力の東京隊は出撃を控えるっていうことになりましたけど、それでインパールが落ちるのかと言ったらもう 100% 落ちないわけですけどね。まあ、そういうような状態に、まあ、なっております。で、まあ、時事のことは、結局、コロナつながりで山ほどやっぱり芋づる式に出てきて、最終的には米中戦争、米中対立というのも出てきてしまって、東出さんはポカンとしてると思うけど、アメリカにある中国の領事館が退去命令が出て、はい、っていうようなことって、まあ、明らかにですけど、 戦争の準備前段階なんですよね、あの、はい、領事館がそうやって引き上げる、うん、そして次最終的には大使館が引き上げるっていうのがその戦争の手順なので、うん、でこれね本当皆さんいまいちピンときてないと思いますけど、アメリカのコロナ禍のひどさっていうのがだから日に6万8000人なんですね、うん、今でそれまでも何ヶ月も3万人とかやったわけです、うん、全部合計したらものすごいだけど、これは死んだ数じゃないですけど、はい、でそれね日本で言うたら今日本がじゃあえ日本全体で言うと1日1000人弱ですよね、それと比較したら何十倍ですかっていう話なんですよね、その1日3万とか6万とかいうのが、でそれがものすごい長期間続いているということは、日本でもしそのようなことが起これば、あの国家転覆事案だと思うんですけど、ひっくり返る事案だと思うんですけど、アメリカの場合はアメリカやからギリギリその耐えてるけど、でもそのアメリカでもこんなことになったら、それこそあれじゃないですか、 9.11 で2000人死んだわけですけど、テロで、でもあれでもよ、誰やわしのビルやったん誰や言うて、シーン言うて、お前か言うて、わけのわからんとこ爆撃したわけですよ、はい、それ我慢できないわけですよ、2000人殺されたらね、はい、それがコロナでこんだけ死んで、また誰や言うて、いや誰でもないです、誰や中国かみたいになってると、はい、でいやこればっかりは病気なんでって言いますけども、そんなはずないやろとか、じゃあなんでアメリカばっかりやねんとかいうようなことが、絶対にもうマグマが吹き出、もう吹き出してると思うわ。だから、これはただでは済まないと。で、結局、病気と戦争なんてって結びつかへんかなと思いたいねんけど、結びつくだろうなって、これ、100年後の教科書読んだら、やっぱコロナがひどすぎて、それで、資本主義が打撃を、もろに打撃を受けたと。で、あの、まあ、半分共産主義を、社会主義をやってたさ、中国がさ、そのダメージが半分なわけや。だけど、ガチの資本主義をやってた国は、もう重くそダメージが大きいと。で、ここでいわゆる格差が生まれてしまって、で今度は持たざる者が持てる者に、つまり持たざる者、今やアメリカが持てる者、中国に対して喧嘩を売るというようなことに発展したというように、後の教科書に載っちゃうんじゃないかなと思うわけですよ。これ島国日本にいると、本当にそういう時鈍感で、後から気づくってことになりますけど、まあ、かなり現実味を帯びてきているんじゃないかなと。だから皆さんに病気に気をつけて家におってくださいねってこれずっとやってるけれども、それこそ空襲に気をつけて、爆弾降ってくるのに気をつけてくださいねとかね、そういう毒ガスとか飛んでくるかもしれないから気をつけてくださいねみたいなことをガチで言わなあかんような日が来るかもしれません。だってもう想像の範疇を超えてんだもん。だって去年の今頃さ、この僕だと思う、この僕はいつも言ってるんですよね、火山噴火するかもしれへん、大地震来るかもしれへん、津波来るかもしれへんでって、明日来るかもしれないんでねって言って年中やってた、災害好き好きチャンネル、はい、講談レコンギスタイトやってきたんですよ、はい、ところその僕でさえ病気が流行るかもしれへんで来年はとは言わんかった、はい、でこの僕でさえ不意打ちを受けてんねんこれ。でも考えてみりゃパンデミックなんていつだって前から言われてたやんということですよ、はい、前から言われてたけど、なんとかなるやろ、お医者さんたちが今までなんとか SARS とかああいうのだってお医者さんたちはうまいことやってくれてたからって、なんとなく、その人任せにしとったことがやっぱり吹き出してくると。だからね、結局、それはないやろ思ってることが全部合ってるわけです。今まさに。だから、まあ、コロナの話はね、来週以降もちょっとしたいんですけど、それ以外の話もして、はい、まあ、面白おかしい話も たくさんあるんで、来週号に譲りたいと思います。岩瀬さん、はい、でとりあえず今週号これぐらいでいいかい。
そうですね、
うんうん、
ちなみに、
ね、はいはい、ちなみに言っとこ、ちなみに、
うん、うちのね父親がね、うん、
はいはい、
これ
ちっちゃいよ、
コロナ疑いで、
はいはい、
入院したんですよ。
あ、お父さんコロナ疑惑でなんでまた、
まあ、ヘルパーさんに入浴解除してもらってるんですけど、
あ、その時に、医者は住んでるの？
いや一緒ではないです、
はいはいはい、
あの別に住んでるんですけど、あ、はい、であのヘルパーさんがこうやってこう解除してたら、
おばあちゃんと住んでる、
そうおばあちゃんと、はいはい、まあコムサイさんとこと一緒
に、ああねヘルパーさん解除聞いてる、
はい、であのお風呂入れようと思ったら体が熱いねとかなって、でちょっとかかった方がいいんちゃう、うん、って言って、
で調べてもらった、
はい、
ああよかった、
であのそしたらまあ、あの CT も肺炎はあるし、うん、で PCR 検査をしましょう、
うん、
であの PCR、まあ、結局結果は陰性やったんですけど、
はいはい、でもな被害推計でそのおじいちゃん一人しかまだ受けてないよな PCR 検査は、はい、いやほんまね僕ずっと前の放送終わった後に被害推計さんにで PCR 検査受けてんのって言ったらいや受けてませんって言われてえぇってなったもんな、
うん、
なんでってこんな人ら毎日受けてもええんちゃうとか思うような人たちやんか。で、よくさ、なんかエイズが怖いから風俗行きたないなと思ってた時、じゃあ風俗嬢って性病の検査とかやってどれぐらいでやってるんやろみたいな、興味あったことは、調べたことあったけど、まあ、聞いたらなんか結構頻繁にやってますみたいなこと言ってたけど、でも実際どうかわからんなみたいな。でもやっぱりさ、調べん限り安全、安心はできへん。で、まぁ、あ、100% 安心ではないね、調べたからといって。うん。だけど、調べんでええやろとか、調べませんっていうのはな、俺もうちょっと感覚わからんわっていう。レプリカントとか調べるやん、ブレードランナーとかでさ、はい、お前人造人間ちゃうかよって、はい、調べるやろ、はい。あんなんと一緒で、これ、全員調べる限り分かんねえんでっていうのは思うねんけどな。これ日本国民1億人やねんから、1億総検査ってできるやろうと思うねんけど、絶対言わへんな。逆に、それの方が差別が出ないんやってって、なあ、俺は思うねんけどさ。うん。まあそういうことでございます。また来週お会いしましょう。
はい。
レコン、
ギター。